この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読みストのしんごです。私にとって今日は2016年6月13日月曜日です。1966年に開業した東京銀座のソニービルが来年の3月末で営業を終了。ビルを取り壊してしばらくはイベントスペースになるんだとか。私も待ち合わせなどに何度も使いました。待ってる間はウォークマンを聞いたりしてましたね。なんだか寂しくなります。しかしそうやって待っている間は気づいていませんでした。まさか同い年だったとは。では雑誌チェックです。今日6月13日の三つ星記事は週刊現代156ページ、見出しはザ炎上、名もなき風紀委員たちのメンタリティ。他人の発言の上げ足を取って誹謗中傷に明け暮れたり、有名無名の人々の個人情報を暴くことに熱中したりと、まるで自分が社会の風紀委員であるかのごとく他人の言動や行動を一方的に断罪する。また面と向かっては決して言えない罵詈雑言を匿名でぶつけてくる。そうした炎上の担い手に関する記事です。ある研究結果が今話題となっているそうです。それは炎上というものを初めて本格的に社会科学の手法で分析したという研究結果。本になってます。ネット炎上の研究。およそ2万人のネットユーザーを対象に行ったこの調査の結果、個人情報が暴かれたり、ブログに誹謗中傷コメントが大量に寄せられたりするといった中小規模の炎上では、主な参加者は数十人、場合によっては数人というのが実情だと分かったそうです。実体験もあり、炎上に詳しいブロガーで投資家の山本一郎さんはこんな風に話しています。
私も炎上に類するバッシングを受けた際にアクセス元を調べたり、弁護士を通じてコンタクトを取ったところ、執拗に誹謗中傷を書き込んでいたのは特定の5、6人だと分かりました。
では炎上に参加するのはどんな人物なのか。調査研究の結果、意外にも年収が高い人、子持ちの人ほどより炎上に参加する確率が高くなるそうです。一見満たされているはずの人がなぜなのか。理由としては主義主張がはっきりしている、子育てなどの炎上しやすい話題に敏感、あるいは会社生活や子育てでたまったストレスのはけ口だとも考えられるとか。ジャーナリストの安田光一さんはこんな風に話しています。
ネット上では暴言を書き連ねているのに、実際に会うと一流企業のそれなりのサラリーマンだったりするんです。おそらくネットの中だけで汚い言葉を使い、一種のカタルシスを得ているんでしょう。ネットは日頃の生活がうまくいっていない人でも言葉一つで有名人や大企業を苦しませ引きずり下ろすことができる。何かのきっかけでその快楽を知ってしまった一部の人が他人を炎上させることにはまるんだと思います。
いわゆるこの炎上というのは現在1日に1件を超えるペース、年間400件以上発生しているんだそうです。そして他人のブログなどを炎上させる匿名の風紀委員は、実は人数が驚くほど少ないという事実。何かあったら同じ IP アドレスかどうかをチェックです。
海外からの寒波はペイパルで、
立ち読みストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。